マタイによる福音書20章29節から34節。マタイによる福音書20章29節から。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時、二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで、何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると、盲人たちはすぐに見えるようになり、イエスに従った。憐れんでくださいと題しまして、宍戸久子先生にお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
ただいま、マタイによる福音書20章29節から34節をご一緒にお聞きしました。29節、30節をもう一度お読みします。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時、二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。ガリラヤから始まりましたシュエスと弟子たちの旅、それはエルサレム、十字架へと向かう旅でした。エルサレムまであと20キロほどでしょうか。シュエスと弟子たちはエリコの町を出発しました。大勢の群衆がシュエスに従って来ています。進んでいく道の端に二人の盲人が座っていました。二人はシュエスがお通りだと聞いて叫びます。大勢の人々の気配は感じていたでしょうが、当然主がどこにおられるかは見えません。こちらに気づいてくださるかもわかりませんし、声が届く保証もありません。しかし二人は叫びます。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。この二人の叫びを最初に聞いて反応したのは近くにいた人々でした。人々は彼らを叱りつけて黙らせようとしたとあります。叱りつける、怒鳴りつけるという激しい言葉に人々の強い意志が表されています。黙れ、なぜそんなふうに叫ぶのか。主はエルサレムへ向かう尊い旅の途上におられるのだ。お前たちに関わっている暇はない。シエスに近づこうとする人を弟子たちが遠ざけようとするということはこれまでにもありました。15章ではカナンの女性が悪霊に苦しめられている娘を憐れんでくださいと願ったとき、この女を追い払ってください、叫びながらついてきますと主から引き離そうとしました。19章では子供たちを連れてきた人々を弟子たちが叱っています。今日の箇所で目の見えない人たちを叱りつけたのは群衆であり、 弟子たちではないのですが、おそらく弟子たちも同じ思いであったのではないかと思います。主イエスをさまざまな煩わしさからお守りしなくてはならない、余計なものを退けなくてはならない、彼らの思いは主イエスへの尊敬や敬意から来ていますが、主イエスを自分たちだけのものにしようとすることでもありました。この群衆や弟子たちと同じように、主イエスを自分たちだけの救い主としてはならない、そういう重い警告がここにはあります。主は私たちの救い主であられると同時に全世界の救い主であられます。私たちの思いのままにお働きになるお方ではなく、私たちの思いをはるかに超えて教会の中にも外にもお働きになられます。私たちは身を低くして広く大きくお働きになられる救い主の御業を見せていただき、その主のお働きを邪魔しないようにしたいと願います。さて、今日のこのお話はマルコによる福音書にもルカによる福音書にも記されています。でけれども、このマタイの話は他の2つの福音書と決定的に違うことを語っています。それは主に癒された人がマタイによる福音書、今日ご一緒に聞いてますこの福音書だけ2人になっていることです。マルコによる福音書ではこの人はティマイの子バルティマイという名前であったと記録されています。ルカによる福音書では名前は記されていませんが、癒されたのは一人でした。この福音書マタイだけが癒されたのは二人だったと語るのです。これは一体どういうことでしょうか。実はマタイによる福音書は他にも癒された人を一人ではなく二人だったとするところがあります。それでマタイという人は癒された人をあえて二人にする意図を持っていたのではないかと考えられています。8章に記されます悪霊に取り憑かれたガダラの人を癒すというお話でも、マルコとルカでは癒されたのは一人ですが、マタイは二人の人が癒されたと記します。マタイはどうして主によって癒される人を二人にするのでしょうか。それはマタイが主によって癒されたのはある特定の一人ではなく私たちだ、これは私たちに、私たちの交わりの中に起こった出来事なんだと、読者つまり最初の教会の人たち、そして今現代の私たちにも伝えたいと願っていたからです。マタイがバルティマイという名前をあえて記さず二人の盲人が癒されたのだと記すのは、主イエスによる救いの出来事はバルティマイだけに起こったのではなく、この私たちにも起こる、私たちもまた目を開けていただける、これは昔の物語ではない、私たちの呼びかけにも主は答えてくださるのであり、かつての出来事は今この時にも起こっている、これは私たちの物語だと、マタイはそれを伝えようとしています。目の見えない生活を送りながら道端に座って物乞いをしていた 二人の姿というのは、私たち自身の行き詰まった先の見えない暗さを抱えた生活を示しているのかもしれません。何も見えていないのに、見えている、知っていると高ぶっている私たちがいるのかもしれません。けれども、この二人がそうであったように、私たちは一緒にここで声を上げることができます。主よと心を合わせて、声を合わせて呼びかけることができます。この二人の姿は教会の姿を表しています。地上の教会は、私たちは主イエスに向かって、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、呼びかけることができる、このことを教えられています。叫び続けた二人の声を主は聞いてくださり、足を止めて二人を呼んでくださいます。何をしてほしいのか。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。何をしてほしいのかという呼びかけに、二人は迷いなく答えます。目を開けていただきたい。これは文字通り、視力の回復を願った言葉です。ところが、34節でイエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになったとある。この34節の目という言葉は、先ほどの目と違う言葉が使われています。この短い箇所に目という言葉が使われて、それぞれが違う言葉で書かれている。そしてこの34節の目に触れられるととあるその目の言葉は、心の目を表すときに使われるというふうに言われています。つまり、視力の回復を願った二人に対して、主はその必要を満たしてくださったわけですが、それだけでなく、心の目をも開いてくださった。そうして二人は本当の意味で主イエスが見えるようになった。だからこのあとすぐ主に従ったのだというのです。主イエスは二人が願った以上のものをくださいます。主イエスと出会ったことで、主に触れていただくことによって、二人は予期しないものを、予想していなかったものを手にします。それは、主を真の救い主と受け入れ、従っていくべきお方であると知らされる、心の目を開かれる経験でした。主は私たちの願いに耳を傾け、何をしてほしいのかと尋ねくださいます。それに対して私たちは、自分の願いを申し上げることを許されています。そればかりでなく、私たちの想像できないものをも備えてくださいます。私たちに最も必要なものを、最もご存知なのは、憐れみ深い救い主イエス・キリストそのお方です。私たちは自分の思うことだけでなく、主に、その主がなしてくださる御業に期待することを忘れないでいたいと願います。ここでの二人は、私たちを憐れんでくださいという言葉を2回繰り返しています。で、この言葉は福音書において、病める人、苦しむ人が 主イエスに対して救いを求める時の言葉です。神にしか頼るもののない信仰者が苦しみの中から発した祈りの言葉でもあります。この願いに応えて主は彼らを深く憐れんでくださったとあります。けれどもこの言葉も二人が叫んだ憐れんでくださいという言葉と別の言葉が使われます。こちらの方は主が深く憐れんでくださったというこちらの憐れみの言葉は心臓や内臓を動かされるという言葉、自分の体を痛めるほどに痛切な深い慈しみを込めた思いやりを表します。主イエスはここでも二人が求めた憐れみ以上の憐れみ、ご自分を犠牲になさるような慈しみを持ってまさに十字架へと向かっていく自己犠牲の憐れみを持って彼らを深く憐れんでくださったのです。ここにも私たちの思いをはるかに超えた慈しみと憐れみに富む救い主のお姿が表されています。私たちはこのお方の慈しみ深さをもう一度改めて思い返したいと思います。ところでマタイによる福音書がもう一つ強調している言葉があります。それは主よという呼びかけです。31節で二人はダビデの子よと呼びかけますが、その前に主よという呼びかけがあります。ただダビデの子よというのではなく主よダビデの子よとなっています。さらに33節でも主よ目を開けていただきたいのですともう一度改めて言いまして、この箇所には3回も主よという呼びかけがあります。この呼びかけは今の私たちもそうですが祈りの言葉です。礼拝の言葉です。マタイは二人の盲人が主よと呼びかけたと記して、この二人が主イエスを礼拝する姿勢を持っていたということを表そうとしています。これが私たちの姿だ、教会の姿だ、私たちの呼びかけの言葉だ、今ここに同じ主がおられて私たちの祈りの言葉を聞いてくださっているのだと語っています。自分自身の内面においても周囲の状況においても私たちはさまざまな理由で祈ることができなくなるということがあります。けれどもそういう私たちも主よと呼びかけることを許されています。最初の教会の人たちから今に至るまでどれほど多くの人たちがこの呼びかけをしてきたことでしょうか。そしてその度に主から深く憐れんでいただいてきました。私たちもどのような状況に陥ってもこの短い言葉を口にすることができます。主よ、私たちの主よ、私たちにはこの祈りの言葉が与えられています。最後の34節をお読みします。イエスが深く憐れんでその目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従った。二人は目が見えるようになり視力が回復し、同時に心の目が開かれて主イエスに従うものとされました。 主エース、弟子たち、大群衆の進んでいこうとするエルサレムへの道に彼らも加わったわけです。それは十字架への道行きでした。二人の姿が教会の姿、また私たちの姿を表しているのだとすると、私たちもまた主イエスのこの旅に加わるよう求められています。主に従っていくよう、主についていくよう、主の十字架の道行きに加わるように招かれています。私たちはただ人間同士結びつけられてここにいるのではなく、十字架へ、復活へと向かって進んでいかれる主イエスの旅に弟子たちと共に群衆と共に加えられています。私たちは共に従っていく隣人の姿を見るのですが、同時に先に進んでいかれる主イエスの姿を見ることになります。私たちも十字架への道へ近づけられていることになります。私たちの罪のために御子イエス・キリストがご自分を犠牲としてお捧げくださる道です。私たちには到底真似できない道ですけれども、私たちもまた主のこの自己犠牲の歩みに習おうとすることはできます。主ご自身がそれを喜んでくださり、私たちを深く憐れんで共に行こうと励ましてくださっているからです。このシエスの姿を見つめつつ、この群れに一人また一人と加わる喜びの旅をここからまた新たに始めたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。6月の最初の日曜日、このようにして共に集められ、礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。この月もまた主よ、私たちの主よ、私たちを憐れんでくださいと祈りながら歩んでいくことを許されますように、私たちの思いを超えて憐れみに胸を焼かれるようにして、私たちを慈しみ憐れんでくださる主イエス・キリストのお姿を見失うことがありませんように、教会の交わりを祝福してくださいますように、与えられていますそれぞれのお仕事がどうか神様のお導きによって、憐れみによって持ち運ばれますようにお願いいたします。礼拝に集えない方たちを憐れんでください。また慈しみの御手のうちにお守りくださいますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。